77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は9月11日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、まあいろいろありましてね、まあつい先日というかね、まあね、まあ酒類ね、酒類販売の講習会っていうのをね、受けてきたんですよ。はい、まあ収録してる時はまだ受けてないんですけど、はい、受けてきたんですよ。はい、でまあこれはね、何のね、販売講習会かっていうと、こうお酒をね、売る人ね、まあコンビニとかね、まあああいうところも一緒ですね。お土産物屋さんとかもね、お酒を売ってるところはそうですけど、まあそうやってね、売るときには、いろいろね、こう決まりを守ってから売らなければいけませんよということなので、それでね、受けてきたんですけど、今回はね、私ね、2回目だったんです。はい。3年前にね、1回受けてるんですよ。はい。3年前はね、まあ何だったかっていうと、ちょうどね、ベルガモットのね、クラフトビールがね、こう完成しますよっていう時で、で、まあ、自分たちの畑で栽培したベルガモットを、クラフトビールにしてもらって、まあ、自分たちでは作れないからですね、作ってもらって、そして、まあ、そこのねで作ってもらったクラフトビールをお店でね、皆さんに飲んでいただくだけじゃなくてね、お家に買って帰れるようにってしたかったんですけど、まあ、その時にね、どうしてもね、免許をね取らなければいけないので、まあ、そのためにね、いろいろ手続きがあるんですけど、講習会を受けてきたわけなんですよね。はい。で、そこからね、3年経ってね、もう一回受けなさいよということでね、もう、なんでしょう、なんか車の免許の更新とかとちょっと似てますよね。はい。で、講習をね、が、今週ありましたっていう、そんな感じです。はい。で、まあね、後でね、詳しくね、お話ししようと思うんですけど、この3年経ってね、まあ、結構いろいろありましたね。はい。まあ、そんな話をね、まあ、今日もね、後でしたいと思うんですけれども、あとはね、私ね、今週はね、遺伝子組み換え作物のね、30周年っていうね、まあそういう、ディスカッションがありまして、それにね、東京出張に行ってきました。行ってきましたっていうのは、これ放送があってる時にちょうどね、東京から帰ってきたぐらいの時じゃないかなと思います。はい、東京のね、日比谷であるわけなんですね。はい、で、これがね、まあ、遺伝子組み換え作物がね、まあ、30年を迎えてね、流通して30年を迎えて、そして、世の中はどうなったかっていう、まあ、そんなお話をね、聞いてくるわけなんですけれども、まあ、私はね、ちょっとね、途中からね、ちょっと抜けないといけないので、だから全部はね、なかなかね、聞くわけにはいかないんですけれども、まあね、どんなお話なのかなってね、まあ、後からね、まとめられたものをね、こうチェックしたいな、なんて思ってます。はい。で、結構ね、まあ、私、遺伝子組み換え作物、あんまり詳しくないので、あんまりなやラジオでね、お話しすることなかったですよね。はい。遺伝子組み換え作物について話しましょうって、あんまりなかったですけど、なんかね、結構ね、その農業についてね、こう発信するような、まあそういう、まあメディアっていうかね、こう発信される時って、なんか遺伝子組み換え作物ってね、まああんまりね、こう登場しないだけじゃなくてね、遺伝子組み換え作物をね、なんかマイナスイメージになるような、まあそういうね、発信がね、結構多いと思います。はい。で、まあ、例えば遺伝子組み換え作物を使っていませんとかね、もう使ってないことの方が大事みたいな感じなんですけど、まあ、なやラジオでは別になんかこう使ってないのは全然いいと思いますし、私自身遺伝子組み換え作物作ったことがないので、ね、なんですけど、でも自分が使ってないからといってね、使ってないことの方がいいことなんだみたいな感じで言うのは、こうあんまりね、フェアなやり方じゃないかなと思って、だからね、なやラジオであんまり言わないようにしてます。はい。むしろね、遺伝子組み換え作物だって頑張って作ってるわけなんですよね。ね、開発した人もね、研究した人もね、でそれをね流通させる時にもね、皆さんがねすごく頑張ってそれでね流通してるので、だからね、 悪く言うのはね、もってのほかだと思ってるんですよ。はい、なんか理由があるなら別ですよ。ね、なんかどうしてもね、それがね、なんかこう良くないと思ってるなら別ですけど、でも私はね、それをね、こう今までね、ナイラジオで話す時も、どちらかというとね、人間のね、こう努力の賜物みたいな、まあ、そんな感じでね、こうね、人類の英知みたいな、まあ、そういう形でね、お話しすることがね、多かったっていうかね、まあ、そういう形でお話ししてたと思います。はい、でまあ、実際ね、こう遺伝子組み換え作物ね、こう私たちがね、こう遺伝子組み換えトウモロコシをね、あ、はい、遺伝子組み換えトウモロコシよってドーンって出されてね、わあ美味しそう、むしゃむしゃむしゃって食べることはないです。はい、で大豆とかもそうですね、さ遺伝子組み換え大豆をね食べようって言ってむしゃむしゃむしゃって食べることはないです。はい、でもね、納豆とかにね、遺伝子組み換え大豆は使っていませんみたいな、そんな風に書かれたりとか してるじゃないですか。はい、だからね、遺伝子組み換え大豆のね、遺伝子組み換え納豆がねあるのかもしれないって思う人もいるかもしれないんですけど、基本的にね、遺伝子組み換え作物って人間が食べるものじゃなくてね、飼料のために作られるものです。はい、で、あ、人間が食べるのは良くないから飼料に使われてるのっていう風にね、言う人もいるんですけど、まあそういうわけでは多分なくて、はい、多分ね、詳しくないですけど、多分なくて、農業ってね、こう私たちが、農業でこうトウモロコシとか大豆とかね聞くとね、私たちがね美味しく食べるものを皆さん想像すると思いますし、まあ私も実際そういうのを想像するんですけど、だから、ね、こう地球規模で見た時にね、農業でトウモロコシとか農業で大豆とか言った時は基本牛が食べるもののことなんですよ。はい、で面積もね、作る量もね、圧倒的に、ね、牛が食べるものの方が多いので、だからね、なんでしょう、なんかこう人間のためにね、こうわざわざ遺伝子組み換え大豆とかをそんなに作らなくていいかなというところです。はい、ね、飼料用のものがね多いんで、だからね、本当にね、こう畑とかね、農業とか聞くとね、人間が食べるね、こう美味しい新鮮野菜みたいなのをこう想像しますけど、地球で見るともう本当にね、飼料用のお肉を作るためのものっていう、まあ、そういう感じですね。はい、まあ、だからね、なんでしょう、なんかこうお肉を食べるためにたくさんの畑を作らなければいけないっていう、それはどういうこと、それはなんでしょう、地球環境のね、環境負荷的にどうなのっていう人ももちろんいて、そしてそれはまあ確かにね、まあ、真面目に考えないといけないことなんだろうなというふうには思いますけどね。はい、まあ、でもナイラジオでこうそれをいい悪いっていう立場でもないので、はい、だからまあ、私はね、実際のこうできるだけリアルなことっていうのをこう発信できるようにしたいなというふうに思っているところです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、リアルでね、正直にね、ありのまま伝えたいみたいな感じでねやっているんですけれども、はい、今日のテーマ、せっかくね、ベルガモットクラフトビールのね、完成からね、3年が経ってね、ちょうど更新を迎えたところなので、クラフトビールについてね、お話ししたいと思います。はい、クラフトビールがね、できるまでとできた後みたいな感じでね、話したいと思います。はい、というわけで今日のテーマ、ベルガモットクラフトビールです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はベルガモットクラフトビールにね、ついてお話したいと思うんですけれども、はい、このベルガモットクラフトビールはね、まあ、冒頭でもちょっとお話したんですけど、農家バーナヤでね、で飲むこともできて買うこともできてっていう、まあ、そういうビールでね、オリジナルのものなんですけれども、ビール自体を作ってくれてるのは長崎市目覚め町にあるね、四季島カンパニーという会社さんですね。はい、ね、アウェイクっていうね、バーもね併設されていて、でそこでね、そこで作られたクラフトビールを飲んだり、おつまみを食べたりとか、そんなこともねできるように一応なってます。はい、で昔からね、昔からっていうかね、まあ、前から仲良くさせていただいてるんですけど、そこで作ってもらってるわけです。はい、でじゃあね、何がねそんなに特別かっていうとね、これもうナヤラジオでね、もう結構ずっと前からも話してたんですけど、この材料になるベルガモットというね、作物を自分たちの畑で栽培してるんですよ。はい、まあ、それはね、まあ、諫早市のお隣のね、雲仙市、というところでやってるんですけど、国見町、瑞穂町というところでやってます。はい、でこのね、ベルガモットクラフトビールね、ベルガモットってそもそも何なのっていう方にね、もうナイラジオのね、リスナーさんね、もう大体ね、もうご存知だと思うんですけど、一応ね、簡単に説明しますと、柑橘です、柑橘。で、 何に使われてるかっていうと、まあ、柑橘は柑橘でもみかんみたいに、みかんとかねデコポンみたいになんかねこう剥いてねこうむしゃむしゃと美味しいって食べるものではなくて、まあ食べてももちろんいいんですけどね、いいんですけど酸っぱいんですよ。で酸っぱくてねちょっと苦味があるんですよね。パスってそういうものなんですけど、それをね何によく使われるかっていうとね、あの香料にしてねアールグレイのね紅茶の香り付けとかに使われてます。あとね、私あまり詳しくないんですけど、アロマが好きな人はアロマでね、なんかあのベールガモットねよく知ってます。はい。でまあそんな感じでね、実物を見たことないよって方ね多いと思います。はい。ね、アールグレイはみんな知ってますしね、アロマの人もよく知ってるんですけど、アロマの人もね、いやベルガモットの実物見たことないですって言ってね、畑までねこう一緒にね上に来たりとかね、そんなこともありました。はい。でまあこれはねこうじゃあねなんで作ってるかっていうと、これメインで作ってるのは弟なんですよ。はい。で弟がねもう結構前なんですけど、なんか自分でね農業やりたいよって言って、そしてねいろんな柑橘類とか、まあ柑橘だけじゃなくて、まあいろいろ植えたんですけど、まあ、そんな中でねベルガモットをね香りすごくいいなっていうのを、ね、そこにね目をつけたんですよね。はい。で実際ね私もねそれお店で使ってから、それすごくね香りがいいなっていうふうに思います。はい。実際ねそのねベルガモットのね香りはね本当にねこうやっぱアロマで使われてるっていうのもありますし、なんか他のね柑橘類とねもう群を抜いてねいいんですよ。はい。だからねベルガモットの、ね、仕込みした時はねもう店内がすごい香りになりますね。はい。でもね国産で作ってるところがほとんどない、いやなかったんですよ。今はねちょこちょこ増えてきてます。はい。まあ、なんでって言うと、作れないのって言うと、まあ作れないことはないですけど、まあやっぱ難しくはありますね。病気に弱いとかね、まあいろいろあったりするので難しくはありますし、まあもともとねイタリアとかねシチリアとかね、あと北アフリカとかね、あの辺りで育てられてたんですけど、あの辺り空気が乾燥してるので、ね、病気がねあんまりね蔓延しにくいんですよ。はい。ね、病気が蔓延、空気が乾燥、空気が乾燥してて病気が蔓延しにくいって、なんかこう人間のなんかこうインフルエンザとかとはちょっと逆な感じがしますけど、ね、湿気の中でね病気がね結構ね繁殖するので、病原菌が繁殖するので、植物にとってはね湿気がねない方が病気がね蔓延しにくいっていう風になってるんですね。はい。でもね日本はね湿気がね多いじゃないですか。で雨も降るじゃないですか。雨が降ってね、そのね雨とかからね、なんでしょう、傷口みたいなところにね、ベルガモットの葉っぱの傷口とかそういうところに病気が入ってきて、そしてね木がね木全体がね感染してしまうんですね。はい。一番あるのがね海洋病という病気です。はい。でその海洋病に感染するとね葉っぱがねすごく黄色くなっちゃってね、そしてねもっともっと感染するとね、感染が進むと葉っぱがねなんかもう光合成できなくなっちゃうんです。はい。で葉っぱがポトポト落ちる場合もあります。でそうなるともう次の年にねベルガモットが実りませんよってなったりするので、やっぱねそういうのでね病気難しいんですよ。はい。でまあそれをね防ぐためのね薬剤っていうのはあるんですけど、あるにはあるんですけどね、まあ、回数使っていい回数とかね決まってますし、はいね、こう人間が食べたらどうとかそういうものではなくて、あんまりねこうバカスカ巻くとね環境に何かしらの影響があるでしょっていうことでね、もういろいろねこう決まってるわけなんです。はい。でまあそういうのもありますし、でねやっぱねお薬もねやっぱ高いですしね。はい。で、まあ、そういうのでねやっぱね薬があるからね病気にならないんだって、そんな簡単な話でもないんですよね。はい。あと人間の薬だったらね人間ねこう風邪ひいたらねこう早めの風邪にとか言ってね、なんかお薬飲んでからねなんかこう、聞いたよね早めのなんとかとか言ったりするじゃないですか。はい。ああいうわけにねなかなかいかないんですよ、植物の、ね、お薬っていうのはね、なんかこうこれ海洋病の初期症状だなとか言ってね、こう早めにお薬をこうまこうしゅうって言って、ああ治ったとか、あんまそんな感じにならないので、だからねならないためのねことをやらなきゃいけないんですよね。はい。でまあそんな感じのねやつなんで、国産でねなかなかねベルガモット栽培されてないっていうのがあるんですけど、まあ、最近ちょっと増えてきて、でもしかしたら私たちのね何でしょう、なんか取材とかを見た人がねなんかやってるのかもしれないですね。まあさすがにねどうだか分かんないですけど、まあそんな感じでねやってるんですけど、はい。これをねじゃあこのベルガモットどういう風にしたかっていうとね、もう市やね県と協力してね、で耕作放棄地って言ってもうずっと誰もやってなかった耕作放棄地を借りてね、そしてね草を買ってね木を切ってね、そしてね500本くらい植えたわけなんですよ。はい。でそれがねもう結構前なんですけど、植えたのがね2024年 なんですね。だからもう2023年には植えてるか、はい、まあ、そんな感じでこう段階的にね、今はもう500本以上植えてるわけなんですよ、はい、でもねこれね計画が始まったのがめちゃめちゃ前だったんですよ、はい、それがね2020年からでしたね。2020年にだからもう6年前ですよね、はい、で弟がもうね、計画を始めたいって言ってよしじゃあ場所を探そうって言ってね場所をあれこれすごく探してそして、まあ、何を植えようかというところから始まってそしてベルガモットにしようって言ってそしてねようやく見つけた土地がその今言った耕作放棄地って誰もやってない土地だったんですよね、はい、だからもう木や草がすごいです、はい、でそこをこう2人でね、まあ、私と弟と2人でだけでね開拓したんですよ、はい、広さはね4ヘクタールくらいありました、はい、なんかもう途方もないですよ、はい、でもねその開拓をやってたのがね2021年とかそのぐらいからですね2021年2022年とかね、まあ、そのぐらいの時にね開拓してたんですけどちょうどその頃ね世界中がねコロナ禍でした、はい、ね、割と最近の話ですけどなんか結構その時のことを忘れてないですか、ねね、新型コロナウイルスがね感染拡大してからそしてねなんかね学校がね休校になりましたとかねあとねなんかね最初の頃ねなんかこんな言われてたんですよね。なんかねレジの店員さんがねマスクをするのはねどうありなしあなたはどっちみたいなねそんなのんきなこと言ってたんですけど、まあ、それでねもう世界中ね大変なことになりましてそして私ね夜店の営業夜なんで、ね、夜店をやるんですけどもうね夜はねもう通りからね明かりが消えちゃったんですよね。真っ暗闇ですよ、はい、でまあ私もね店休んでからねじゃあどうしたかっていうと開拓してたんですよ。はい、でその開拓って言ってもね開拓もね真っ暗闇みたいなもんですよ、はい、だってねもう背よりもね高い、草がねもう草や木がねこうすごいね覆ってるもう光がね入ってこないんじゃないかっていうのね、まあ、そういう谷でねベルガモットを植えるための畑を作ってたわけなんですよね。もうひたすら草刈りでノコギリで木を切るで切った草や木を集める、はい、まあ、そんな感じでやってました、はい、で燃やすって、はい、で燃やすってのもねそんな好き勝手燃やしちゃいけないので、だからね消防にね届け出をしてからね安全対策をしてからというふうに、ね、しないといけないんですけど、まあ、それもねやっぱ大変です、はい、まあ、そうやってね、開拓してどのぐらいかけて開拓したかな、半年以上はかかりました。1年はかかってないかな、はい、7ヶ月とか8ヶ月とかそのぐらいだと思います。まあ、そんな感じでね、やってきました。ちょうどその頃もねまだナイラジオも もちろんねやってましたしいろいろねお話してたと思います。草刈り気をつけましょうねとかね、はい、無理のない作業をしましょうねっていうようなことをねやっぱね気をつけてたと思うんですけど気をつけてくださいって呼びかけてたと思うんですけど、まあ、それはね、まあ、どうしてもね私がこう現場にねいつも入っていたからっていうのがあります。はい、まあ、やっぱどうしても現場出身なんでなんかそういうのが気になるんですよね。はい、まあ、そんな感じでね、開拓しました。それで開拓が完了しました、ね、でそこにねベルガモットの木を植えましたってね段階的に植えたんですよね。まあ、最初が70本か80本くらい でその次ね400本くらい植えたんですけど、まあ、植えられる時期っていうのがねもう春先で決まってるので、まあ、その時に植えるわけですよね。はい、でまあ、そんな風に植えてそしてね収穫を迎えてそしてね、これでねビールを作ったら美味しいんじゃないかっていうのをね、まあ、思い立ったわけですよ。はい、まあ、最初に思い立ったのは弟なんですけどそれでね思い立ってで何をねしたかっていうとね、長崎のねそのクラフトビール作ってるその、まあ、有名なところですよ、ね、そこにねこれでねクラフトビール作ったら美味しいと思いませんかっていうのをねまだ完成する収穫する前ですけど言いに行ったんですね。はい、したら美味しそうですねそれ絶対やりたいですって言ってで、収穫を迎えてそしてねそれでね、クラフトビールを作ってもらうためにベルガモットを持って行ったんですよね。はい、そしたらねちょっとその時にねテレビ取材とかも来てでねなんかね結構ね話題になりました。はい、で完成したら下でねなんでしょうなんか記者会見みたいなのそんなのもしたりとかしてねでそれでね結構話題になってねでありがたいことにね、まあ、それ本当にねこう美味しいビールとしてだんだんだんだん知られるようになったんですよね。はい、でビールねでも完成したらね 完成して終了ではないんですよね。
はい、
ね、あのまあ今回ね、今日講習会をね、いやすいません、今日って、今週ね講習会をもう一回こう受ける週なんですけれども、はい、ね、最初にね講習会受けた時もね、講習会自体はね座って受けるだけです、ふんふんふんって受けるだけです。はい、でもね、その免許をね取るのにね、結構ねややこしい手続きがね、いろいろ必要だったんですよ。はい、法務局に行ってね、なんかもう知らないね書類をね取ってくるとかね、はい、あと納税証明書とかね、そういうの、納税証、官納証明書、はい、のあの納税を完了させてますっていうね、まあ、そういうのをね、受けて、それでね、やっとね免許を取るんですけど、その免許取る時もね税務署でねいろいろやり取りするんですよ。はい、で何回か行きましたね。はい、でもね何回か行って、その税務署の人ね、なんかねすごく優しかったです。はい、なんかねありがたかったですね。私最初いろいろ分からなくて、なんかこう言葉の意味とかもちょっと分からなかったりすることがね結構あるんですよね。で、すいません今のことちょっと分かりませんっていう風に言うと、したらね、あそうですよねとか言って、でね、なんかちゃんとね分かるように説明してくれるんですよね。あ、だからね本当ねありがたかったです。でね、最後ねなんかこう あとはこれかみたいな感じで言ってたら、なんかね、ここまですごく頑張りましたね、もう一息ですからね、私も何でもなんか協力しますので頑張りましょうねとか言ってくれてね、なんかねなんか本当嬉しかったですね。はい、で完成したらね、お店行きますねとかね、はい、であとはねテレビ見ましたとかねすごい言ってくれてね、すごい嬉しかったですね。はい、なんかねこんなこと言っちゃなんですけどね、これ言ったらダメ、よくないかもしれないですけど、税務署の人ってなんかねちょっとね、すいません、なんかね怖いイメージとかあったんですよ。昔なんかそういうね映画もありましたしね、なんか税務署の人がね、なんでしょう、なんか税金でズルする人をねこうすごくねもう追い詰めるっていうね、まあ、そんなね映画もあったわけなんですよ。ずいぶん前の映画ですよ。はい、伊丹十三さんとか、あたりですかね、がやってたね映画ありましたし、なんかねこうすごく厳しいイメージがあったんですよね。はい、ですけど実際にね、なんかね教えてくださいって言って行った時はね、すごくね優しいですしね、でね、なんかね頑張ってくださいとかね言ってくれてね、すごいあったかいなと思いましたね。はい、なんかまあ頑張ってよかったです。はい、で、まあ、このクラフトビールね、じゃあどんな風なねクラフトビールにしな、を作りたかったのか、でどんな風にね、やりたかったのかっていうことなんですけど、ね、まあ、ただ単にね珍しい果物でビールにしたら美味しいだろうという、まあ、それだけじゃないんですよね。あ、まあ美味しいですけどね実際、はい、で美味しいですけど、なんかね、自分たちでね畑から作ったっていうねやつをねこうビールにしたいっていうのもありましたし、あとねもともとねその香りがものすごくいい果物なんですよね。なのでこれをねちょっと長崎に来た人にねぜひ飲んでもらって、そしてうわこれは初めて飲んだなとかね、初めて飲む人多いでしょうからね、初めて飲んだなって言って、そしてビールとベルガモットの香りをね覚えていただいて、そしてね、なんでしょう、なんかの時にその香りをねふと思い出した瞬間ね、その時にあ長崎旅行楽しかったな、長崎旅行で飲んだクラフトビールもう一回飲みたいなっていうのね、まあ、そんな風に思ってもらいたかったんですよね。はい、だってねベルガモットって、何が売りかっていうと甘さとかじゃないんですよね。甘さとかじゃなくて香りなんですよやっぱり。はいね、レモンとかライムも香りいいじゃないですか。はい、でまあみかんも当然香りはいいですけど、でもねやっぱりねその柑橘の中でもねやっぱ特別に香りがいいっていうねすごいやつなんですよ。はい、だからそれ飲んでもらって香りを覚えてもらって、そして、また行きたいなと思ってもらいたいと思って作ったんですよね。そしたら長崎に人がたくさん来てくれるじゃないですか。でまた来てくれるじゃないですか。そしたらねなんかね賑やかになってね、なんかもっともっと良くなるんじゃないかなって思うんですよね。はい、まあ、そんな感じでやってるんですけど、どうしてねその香りでねそんな風にこうみんなが思い出すかっていうことをね思ったかっていうとね、なんかねこれ私のね感覚なんですけど、香りって思い出をねこうものすごくこう思い出す、思い出とかねこう脳みそのねこう一番奥のところにねズカーンと入ってくるようなね、まあ、そういうものがあると思うんですよ。はい、で私ね旅行が好きでね、今までこう世界 37カ国ぐらいかな行ったんですよね。でナヤラジオでも結構なんかその思い出を話すことがね、体験を話すことが結構多いですけど、そうやってね、いろんな国に行って、そしてそのあの国楽しかったなとか思い出す時にね、いろんなあの五感のいろんなもので思い出しますよ。あのテレビを見てから映像で思い出すこともありますし、あのその民族音楽を聞いてからね思い出すことがね、あとはあのなんでしょう、教会のね、の賛美歌みたいなのね、あれでね思い出すこともありますよ。だから目や耳で思い出しますし、あとなんだろうね、なんか感触とかそういうのでは思い出さないけど、まあ、そんな中でねすごく思い出すのが香りなんですよね。はい、なんかスパイスの香りを嗅いでからね、そして、はあ、これあの中東のあのマーケットね、市場で嗅いだ香りだなとかね、すごい思いますし、ね、だけどね、あのいい香りばかりじゃないですよ。なんかものすごく古いエンジンのね、なんか特有のなんか排気ガスの匂いとかってあるんですよね。でそれをこう嗅いだりした時に、なんかね、どっかのね、どっかの国のなんかこう大通りとかね、まあ、裏路地とかね、そういうところを思い出すんですよね。はい、でこう日本のエンジンって大体みんな新しいじゃないですか。はい、日本のエンジン新しいって言ってもなんか変な感じですけど、日本の車って新しいですけど、古い車のエンジンとかね、まあ、そういうのを香りを嗅ぐと、なんかこう全然いい匂いじゃないですけどね、思い出すんですよね。はい、であとね、なんか柔軟剤とかでね、なんかあのね学生時代にね、憧れてた子のね、ことを思い出すとかね、まあ、そういうのとかねあると思うんですよ。はい、まああると思います。はい、私はあったんで、だからねこうそれでねベルガモットでねこう長崎を思い出してもらって、また長崎行きたいなってね、まあ、そんな風にね思ってもらいたいなと思ってね、これに目をつけてしたわけなんですよね。はい、でそうしたらね、あのいろいろなね飲食店さんね、まあ、うちだけじゃなくて他の飲食店さんや、あとはホテルさんとかね、まあ、そういうところとかもねコラボができるじゃないですか。はい、でコラボして、そしてなんかそうなったらね、こうみんなでねこう一丸となってね、大きな商売ができるんじゃないかなって、まあ、そんな感じでね思ったんですよね。はい、だからね、このクラフトビールね、作りたいんだって言うまでにもね、まあ、結構長かったですし、でなんか行ってからもね長かったです。そしてクラフトビールが完成してからね3年って経ったんですけど、この3年の間にもでも私自身もねなんかいろいろありましたね。はい、このクラフトビールね、最初はいろいろ紹介してもらって嬉しかったですし、で今ではねいろいろなところでね、置いて販売してもらえるようにもなったんですよね。はい、あそうだ、私自身ね今度このクラフトビールを長崎市のね浜の町のアーケードで販売するんですよ。はい、でその臨時で販売する時も出店する時も臨時販売期限付け販売っていうんですけど、その許可がいるんですけど、この間その許可もらってきたので、だからねこう販売します。はい、でねベルガモットクラフトビール売るので、よかったらね来てください。9月の18、19、20のね3日間でね、長崎市の浜の町アーケードでね売ります。私もねいますので、ね、ぜひ来てください。でちなみにね今ねクラフトビール2種類あるので、ね、雲仙茶とコラボしたモデルもね加わって 2種類あるのでね、よかったらどっちも飲んでいただければというふうに思います。まあ、そんな感じでねこう長い道のりをね経てね、クラフトビールがね今ここにいるわけなんですけれども、今日はそんなお話をしてきました。はい、でもねもう今日もねそろそろ別れの時間になってしまいました。はい、というわけでね今日も皆さんいかがでしたでしょうか。はい、さあ今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。